クロニクル。おはようございます。2024年3月11日月曜日、ニュースコネクト、あなたと経済をつなぐ5分間パーソナリティの竹村ゆき子です。この番組では1日1つ5分間で世界のメガトレンドがわかるニュースを解説していきます。朝の支度や散歩、通勤・家事の時間などにお聞きいただけると嬉しいです。3月8日は国際女性デーでした。これに合わせて国連のアントニオ・グテレス事務総長がジェンダー平等についてお話しされていたのを聞いたんですが、その中で印象的だったのは、今取られている取り組みだけではジェンダー平等の実現は300年先になるというコメントです。私は思わず300年かと気が遠くなってしまいました。このジェンダー平等は SDGs の中にも入っていまして、2030年までに達成すべき持続可能な開発目標のうちの一つなんですが、あと6年では到底達成不可能。さすがに6年は無理でも300年は先すぎるので、なんとかしてスピードアップしたいところです。アントニオ・グテレス事務総長は以前にも、ジェンダー平等は権力の問題です、この権力は数千年にわたり男性たちによって用心深く守られてきました、私たちの未来を守るためには直ちにこれをやめなくてはいけませんとお話しされていました。確かに権力の問題だと考えますと、一度手にしたものを手放すというのは簡単ではありません。昔に比べますと国や企業も女性のサポートに力を入れていますが、あくまでも権力を手放さない、そうした範囲の中でできることをやりたい、もしかしたらまだまだそうした姿勢なのかもしれません。さて、今日はそんなジェンダー平等に関するこちらのニュースをお伝えします。イギリスの経済誌エコノミストが3月8日の国際女性デーに合わせ、女性の働きやすさを指標化した2023年のランキングを発表しました。その結果、首位は2年連続でアイスランドで、上位4カ国を北欧諸国が占め、日本は最下位から数えて3番目にとどまりました。エコノミストは毎年 OECD 経済協力開発機構の加盟国のうち先進国を中心とした29カ国の女性の働きやすさについて、管理職に占める男女の比率や給与格差など10の指標に基づいてランキングを発表しています。日本が29カ国中27位、最下位から数えて3番目となった背景には、国会議員や企業の管理職の女性比率の低さや男女の賃金格差に開きがあることなどが影響しています。女性が出世を望んだ時に努力してなんとかある一定のポジションまでは上り詰めることができても、そこから先、例えば役員になれないとか社長になれないとか、政治家であれば大臣になれない、首相になれない、こういったことが起きた場合、ガラスの天井に行く手を阻まれる、このように表現されることがあります。この見えない障壁を意味するガラスの天井、英語でもそのままグラスシーリングで同じ意味で使われるんですが、エコノミストは毎年グラスシーリングインデックスという名前で、この女性の働きやすさをランキングで発表しているんです。結果を見てみますと、1位アイスランド、2位スウェーデン、3位ノルウェー、4位フィンランドで、北欧の国々は雇用の安定、管理職への女性の登用、柔軟な働き方の支援などの観点で優れていると評価されました。一方、評価が低かったのは27位日本、28位トルコ、29位韓国で、女性の家事負担が重く、家庭と仕事の二者択一を迫られるような社会規範が未だに強く残っていることが指摘されています。日本はこうしたジェンダーに関するランキングでは、だいたい G7 で最下位、途上国を含めたランキングでも下から数えて何番目となるのがほとんどですから、 これを聞いても多くの方々が驚きのない結果だと感じたかもしれません。この他にもよくニュースで報じられるランキングで世界経済フォーラムのジェンダーギャップ指数がありますが、こちらの調査でも2023年、日本は146カ国中125位と過去最低を記録しました。エコノミストのランキングが女性の働きやすさに特化しているのに対し、ジェンダーギャップ指数は政治、経済、教育、健康と幅広い分野の男女間格差を数値化しているんですが、日本は統計開始以来、毎年のように順位を落としていまして、初めてランキングが発表された2006年には80位だったんですが、現在は125位と大きく後退しています。ここで気になるのは、日本も様々な取り組みをして、女性を取り巻く状況というのは昔より少し改善しているのに、なんで順位が下がっていくのかだと思いますが、この理由は日本の変化のスピードの遅さにあります。日本の現状が10年前、20年前と比べて多少良くなったとしてもですね、他の国々がスピーディーにジェンダーギャップ解消に向けて成果を上げていけば、順位というのは相対的に見て下がっていきます。特に男女間の賃金格差の問題は、日本に未だ根強く残る終身雇用で勤続年数によって報酬が決まるというシステムですと、出産や育児をする女性にとっては不利に働きがちです。では、同じ仕事をしていても女性への報酬が2割以上も安いというこの不平等な状況を変えるために一体何ができるのか考えてみますと、例えば年功序列の報酬システムをやめて転職市場の活性化により雇用が流動化していけば、能力のある女性が高い報酬で産後を社会復帰することなどができ、男女間の賃金格差というのは是正される可能性があります。ただこれを聞いても、おそらく多くの人の感想は、まあそうは言ってもね、こんな感じではないでしょうか。女性の活躍を促進するために多くの会社が年功序列の報酬システムを変えるのかと考えると、あまり実現そうにないなぁと感じる人の方が多いかもしれません。日本はこうした社会構造の変化にすごく時間がかかっていまして、もともと終身雇用のような概念のない国と比べますと、その差というのは開いていく一方なんです。男女間の格差が大きい国で不平等な報酬なのに、いやーとても働きやすいなぁと感じる女性の数は多いはずがありません。こうした状況が今日ご紹介しましたグラスシーリングインデックスでも最下位から数えて3番目という形で顕著に現れている格好です。国連の報告書によりますと、残念ながら人類は近い将来、気候変動による災害の巨大化とか難民の増加とか、食料やエネルギー資源をめぐる紛争とか、複雑な問題に直面することが予想されています。特に日本は少子高齢化で人口がどんどん減っていきますし、こうした難しい問題をみんなで協力して乗り越えていかなければいけないんですが、そうなった時に果たして人口の半分の人が不平等な扱いを受けたままうまくいくでしょうか。性別が違うというだけで能力には関係なく、給与が2割以上も安くて何時間という無報酬の家事労働まで引き受けなければいけない、こうした足かせをはめたまま気候変動によって引き起こされる難問を次々と解決できる、そんな人がたくさん現れるとは私は個人的には思えません。目先のことだけを考えると、一度手に入れた権力を手放すというのは簡単なことではないかもしれませんが、長期的な視野に立つと不平等を是正することで自分自身にも家族や子孫にも地球の未来にもいいことがある、このように考えることもできるんじゃないでしょうか。ニュースコネクト、お相手は竹村由紀子でした。番組への感想は カタカナでハッシュタグニュースコネクトとつけて X 旧ツイッターに投稿してください。もしこの番組が気に入っていただけましたら、ぜひフォローしていただけると嬉しいです。それでは、良い一日をお過ごしください。